地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は一般社団法人草津立東医師会の提供でお送りいたします。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト。この番組は草津立東医師会の提供で、医療にまつわるタイムリーな話題を分かりやすく紹介してまいります。放送は毎月第1月曜日の朝7時からと、その週の土曜日朝8時に同じ内容でお送りしております。今回のテーマは肝硬変、肝がんです。講師として済生会滋賀県病院診療部長兼救命救急センター副センター長の増山守先生に来ていただきました。増山先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回のテーマは肝硬変、肝がんです。まず肝硬変についてお話を伺っていきます。肝硬変という病名はよく耳にしますけれども、増山先生、肝硬変とは一体どのような病気なんでしょうか？
はい、原因はいろいろありますが、何かが原因で肝臓に傷が生じると、その傷を修復する過程でコラーゲンと呼ばれる繊維が増加します。やがてそれが肝臓全体に広がってしまうと、外観的にも岩のようにゴツゴツしてきて硬くなります。この状態が肝硬変です。
はい、では何が原因なんでしょうか？お酒を飲まない人でもなるんでしょうか？
はい、日本人で最も多いのは B 型や C 型肝炎などのウイルス感染、その他にアルコールの多飲、自己免疫疾患、代謝異常、また最近では非アルコール性脂肪性肝炎などによって起こることが分かってきました。
肝硬変になりますとどのような症状が出るんでしょうか？詳しく教えてください。
いろいろあるのですが、
はい、
首や前胸部、ほっぺたに赤い斑点ができるいわゆる雲状血管拡張や、両手の広が赤くなる手小硬変、腹水がたまりお腹が膨満する、おへその周りの静脈が太くなるなどといった症状がありますし、さらに病性が進むと黄疸といって白目や皮膚が黄色くなることがあります。
はい、
また男性にも女性ホルモンというのはあるのですが、その女性ホルモンの肝臓での分解が低下するために、男性であるにもかかわらず乳房が大きくなる女性化乳房が起こることもあります。
なるほどね。肝硬変を見つけるにはどのような検査方法があるんでしょうか？
腹部超音波検査や腹部 CT スキャンは比較的簡便な方法ですが、肝硬変かどうかをこれだけで診断することは困難です。
はい、
しかし腹水の有無や肝硬変が進行すると、表面に凸凹ができることがあり、
はい、
それが明らかになり診断の助けになることがあります。
うん、
血液検査では肝臓で作られるタンパク質のアルブミンやコリンエステラーゼが低下したり、止血の際に主に働く血球の代表である血小板という数値が低下したりします。
はい、
同様に肝硬変では血液凝固タンパクの生成が低下するため、血液が固まるまでの時間が延長したり、さらには腸内細菌で産生されるアンモニアが肝硬変では分解が低下してしまうために血液中に増加します。また黄疸を表す指数である総ビリルビンが上昇します。結局最終的には肝臓を一部針で採取して顕微鏡で肝硬変かどうかを診断する肝生検が確定診断には必要です。
はい、肝硬変になったらもう治らないということを聞いたことがあるんですけれども、それは本当なんでしょうか？また肝硬変にはどのような治療方法があるんでしょうか？教えてください。
はい、一旦肝硬変になると元の肝臓に戻すことは困難で、肝硬変そのものを治療できる薬剤もほとんどありません。
はい、
しかし B 型肝炎ウイルスが原因の場合には、エンテカビルやラミブジンという抗ウイルス薬を内服することによって肝機能の改善が期待できますし、 C 型肝炎ウイルスが原因の場合にはウイルスの形が2型であるか1型でもウイルスが少ない場合には インターフェロンベータという抗ウイルス薬による治療が健康保険で認められています。
はい、肝臓移植なども行われているんでしょうか。どのような場合に適用があるんでしょうか。
基本的には65歳以下の他に治療法のない、いわゆる肝疾患の末期肝不全の方が肝移植の適用となります。しかし最近肝がんの患者さんの増加が著しく、肝硬変のみならず治療不能ながんも一挙に根治する肝移植の有用性が注目され、良好な成績が報告されているようです。
はい、わかりました。次に肝がんについてお話を伺っていきます。肝がんは遺伝する病気なんでしょうか。
肝臓がんになる原因はほとんどがウイルス性肝炎によるものです。肝臓がんは遺伝が直接の原因であるということはほとんどありません。
肝がんというのは日本人に多い病気なんでしょうか。男性と女性ではどちらが多いんでしょうか。また何歳ぐらいで発症するんでしょうか。
罹患率の国際比較では日本を含む東アジア地域が高いようですが、これはもともと地域的に C 型肝炎の感染率が高いことが原因と考えられています。男女比は約3対1で男に多く、発症の平均年齢はだいたい60代前半です。
肝硬変が癌を合併するということはあるんでしょうか。
はい、全国でだいたい似たような成績が報告されているのですが、
はい、
肝硬変と診断された場合年率で約 7% の人が肝がんに移行すると言われています。
肝がんも肝硬変と同じ検査で見つかるんでしょうか。
肝がんの診断には肝硬変と同じく腹部超音波検査や CT、MRI などの画像検査が有用です。またその他に血液中のアルファフェトプロテインと呼ばれる腫瘍マーカーの上昇も診断の助けになります。
はい、肝がんは他のがんに比べて転移しやすいんでしょうか。どこに転移するのが多いんでしょうか。
肝がんは肺への転移が最も多くて、その他に骨、副腎、腹膜、胃、腎臓、脳などに転移をきたすことがあります。
もし肝がんが見つかった場合ですね、私たちはどうすればいいんでしょうか。治療方法を詳しく教えてください。
はい、肝細胞がんが見つかった場合専門医を受診することはもちろんですが、
はい、
現在肝細胞がんの治療法としてがんを切除で切り取ってしまう外科治療、体の外から針を刺してがんを焼き殺してしまう経皮的局所療法、がんに栄養を運んでいる血管を人工的に塞いでがんを兵糧攻めにする肝動脈塞栓療法が治療の中心となります。肝がんの患者さんの多くはがんと慢性肝疾患という2つの病気を抱えておりますので、治療はがんの状態だけではなく肝機能の状態なども加味して選択する必要があります。
はい、抗がん剤や放射線の療法ですが、これは効果があるんでしょうか。どれぐらいの人が治療をなさっているんでしょうか。
はい、肝がんの抗がん剤治療には肝道中化学療法と全身化学療法があります。
はい、
抗がん剤治療は局所的な治療で効果が期待できない場合などに行われます。肝がんへの適用が認可されている抗がん剤は複数ありますが、これらの薬剤のうち最近経口薬であるソラフェニブが延命効果を示し標準治療に位置づけられています。また肝細胞がんに対する放射線療法はあまり一般的ではなく、骨に転移した時の疼痛緩和であるとか脳への転移に対する治療、あるいは血管に広がったがんに対する治療などを目的に行われることがあります。
はい、
最近は陽子線、重粒子線など放射線を当てる範囲を絞り込める放射線治療が肝がんの治療に有効と考えられています。肝がんの治療成績ですが、肝がんの5年生存率はステージ1では 50% 程度ですが、ステージ3になると約 20% と大きく下がり、ステージ4では 10% を切っており、全部のがんの中でも比較的たちの悪いがんといえます。
はい、肝がんの予防方法などはあるんでしょうか。 また日頃どのような生活に心がければいいんでしょうか。
はい、禁酒するであるとか、良質のタンパク質を摂る、ビタミン、ミネラルなどたっぷり入った栄養バランスの良い食事を摂る、あるいは肥満を防止することなどが挙げられます。
はい、
もちろん過度の飲酒は控えるべきですし、血縁関係にウイルス性肝炎の人がいる場合、一度専門医に相談されるのが良いでしょう。
はい、わかりました。それでは最後になりましたが、何か付け加えることがありましたらお願いいたします。
肝硬変や肝がんの原因になるウイルス性肝炎、特に C 型肝炎ウイルスの感染者が日本には100万人以上いると考えられています。
はい、
ウイルスに感染しても症状が軽かったり無症状な場合も多く、感染していることに自分では気づかない人がほとんどです。2002年の4月より40歳以上の人に対して C 型肝炎ウイルス検査が住民検診で受けられるようになりました。お近くの診療所で簡単に受けられますので、お住まいの市町村等にお問い合わせください。
はい、大変よくわかりました。増山先生、本日はお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のこの時間は、済生会滋賀県病院診療部長兼救命救急センター副センター長の増山守先生にお話を伺いました。地域の健康をサポートする草津立東生き生きダイジェスト、この番組は草津立東医師会の提供でお送りしました。